映画の楽しみ方は自由だ。2019年1月号。
音楽、絵画、舞台、建築、あらゆる技術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマアクティブメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
はい、始まりました。おうちのお便りのコーナーでございます。
コーナーが一応独立したんでね、
はい、
あの入りがちょっといつもと違いますが、
う
ん、はい、
あ、そうですね、
はい、現在は2019年1月3日の、時刻は16時17分でございます、
はい、
これより前の配信で言ってますけど、
はい、
まこちんの帰省に合わせまして3人で収録をしております、
はい、久しぶりですね。なん
か久しぶりですよ、
はい、うん、
メールのお便りを一人に、ね、お任せしてたんで。
ああ、そうそう、
今日は二人ですね。
さあ、二人で読むほど分量があるかどうか、そこも含めて楽しみにしていただけたらなと思いますが、
はい、
今回のテーマはですね、
うん、
あなたが好きな青春映画は、
うん、
日本映画編ということですね、
はい、
まあ、外国映画編か、
うん、
受けての日本映画編ということだったんですけど、
うん、そうですね、外国映画編はまだちょっと配信できてないんで、
はい、
あれなんですが、まあ、先にこっちの方が配信になると思いますけども、
うん、
ご容赦いただけたらと思いますが、なかなか難しいですね、これもね。
うん、
まあ、そのあたりの話はまたね、我々の発表をしたいと思いますが、
そうですね、それでは、お便りが届いてますので、お一人ずつ紹介していきたいと思います。
まずラロッカさんからお便りいただきました、
はい、
今回僕の好きな青春映画日本映画編としてあげようと思うのは周防監督作品です。
お
と言っても大学相撲部を舞台に緊張するとすぐお腹が痛くなってしまう竹中直人の青春を描いた四股踏んじゃったでもなければ、角を曲がるたびに体を90度くるっと回さずにはいられない中年男竹中直人の第二の青春を描いたシャルビーダンスでもなければ、
うん、
京都の雨だば盆地に降るんだべさとどうしてもなまってしまう竹中直人、もとい白石萌音の成長物語マイコアレディでもありません。挙げるのは2007年に公開されたそれでも僕はやっていないです、
うん、
この映画は痴漢に間違われたフリーターの青年が容疑を否認すればするほどどんどん深みにはめられていってしまう日本の司法制度の歪みを白日の下に晒してくれた社会派映画です、
うん、
でももう一つの側面として一人の若者が大きな権力に対して自分はやっていないのだという信念のもと、
うん、
必死に抗い続ける姿を描き、またその姿に応えて、
うん、
彼の元カノや友達たちが一致団結して彼と共に戦いを挑んでくれるという烈気とした青春映画にもなっているのです。
なるほど。
いかに主人公の青年鉄平が被害者の少女に痴漢ができない状況であったかを実験するシーン、
うんうん、
体育館の一角にみんなで押しくらまんじゅうのように集まって満員電車を再現し、その様子を証拠品としてビデオに撮ります、
うん、
もし彼が痴漢していた場合、被害者の供述とは食い違うところに手が置かれているはず、
うん、
そのことを証明するため被害者と体格の近い元カノのお尻に手をやろうとする鉄平、別れた彼女であることで一瞬躊躇する鉄平、すると元カノはちゃんと触らないとわからないから大丈夫、スパッツ履いてきてるしと声をかけてくれます、
うんうん、
そしてやっぱりお尻を触っていたら知らんふりしてカバンに手をやっているはずの鉄平の手は他人の人の体に挟まれて抜き出せないことがわかります、
うん、
もちろんこんなことであっさり無罪に覆えるなんてこの物語はそんなに甘くありません、
うん、
まして、検察に有利な証拠しか裁判に開示されないからわざわざこんなことまでやらなくてはならないという不条理もあります、
うん、
でも一見バカバカしく思える痴漢再現シーンがみんなの協力、元カノの優しさ、そして戦う若者の目によってとても胸を打つ瞬間になっているのです、
うんうん、
もし主人公が社会的に荷物を背負い込んだサラリーマンであったら、うん、こんな熱い物語になったでしょうか、
うん、
社会的に身軽な若者であったからこそ、
うん、
反骨心や仲間との団結するパワーがこの映画には満ち満ちています、
うん、
これを見た当時はアラサーだった自分はもし自分は痴漢映画に巻き込まれたらこんな風に自分を信じて手を差し伸べてくれる友達はいるだろうか、
うんうん、
そしていただろうか、いやない過去反語と少し切なくなりながらも胸を熱くしてこの映画を見たなぁとこのメールテーマで思い出しました。
なるほど、
はあ、
ということでラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
それでも僕はやってない。
これがなんか青春映画で、ね、紹介されるイメージなかったんですけど、
う
ん、
そうですね、まあ、いわゆる青春映画とはまあ違いますが、まあ、ラロッカさんが感じた青春はまさにここにあったと、
うんうんうん、
いうことでございまして、
反語を使いながらね、
ね、おっしゃられてましたけども、
いやな
まあ別に青春映画としてご紹介していただくのは全然いいんですが、やっぱりこの話をしてしまうとどうしてもね、はい、その冤罪の話を、まあ、せざるを得へんというようなところがあるかなと思うんですけども
青春っぽくない話、ね、
そうい
いんじゃないですか。
こう陰滅としますよね、ほんまに。
うん、
特にまあラロカさんも書かれてますけど、まあ、社会人であればこんなことになったかってねいうふうに書かれてましたけど、うん、社会人だともう一発でアウトじゃないですか。
ね、
痴漢したって疑われただけでもうほんま利息ですよね、
うん、
もうほんまに一発アウトなんで、
うん、
まあそんなことになったらと思うともうちょっと怖くて仕方がないですよね、
うん、
何を言っても信じてもらえないじゃないですか、
うん、
痴漢したって言われたら、
うん、
まあそれを描いてるのがこの作品なんですけど、
うん、
我が身に置き換えたら、
うん、
もう自分がほんま全ての間違い元凶なんかなって思わされてしまいますよね、これだけ周りから拒絶されると、
うん、
っていう話になりますよね、やっぱりね、
うん、しかも特にその僕東京のね今
そうか
電車とか、
ね、大変でしょ、
体験してるともうパンパンですね、
パンパンでしょ、
だからまあ正直当たりますよね、
うん、
当たりはするんですよ、うんうん、その別に男女問わず、
うん、
でそこで、ね、言われたりするんでしょうね、
そりゃそうでしょ、
だから
言うたら、
うん、
まあ実際にそりゃやっとるやつもおるんでしょうし、
うん、
まあやられてることをね、
うん、
その良しとする人はもちろんそりゃもうほぼいないと思いますが、
うん、
その辺はそりゃ難しいですよね、かといって声を上げるなとはもちろん思わないし、
そうなんですよ、
声を上げないことの方がやっぱり問題じゃないですか、
うん、
だから声を上げないといけないと思いますが、うん、これが合ってるか間違ってるかなんてほんま本人しか分かりませんからね、
うん、
本人も勘違いする可能性ももちろんゼロではないので、
うん、
怖いほんまに怖いですよ、
まあね、人生がね変わってしまう、
いやまさにまさに、
うん、たくさんいるんでしょうね、
いい方には人生って劇的に変わることって少ないですけど、
は
い、悪い方に劇的に変わることってめちゃくちゃあるじゃないですか、
うん、
それこそ交通事故なんかもそうやし、
うん、
罪を犯す意識がなくても、
はい、
結果的に犯してしまったっていうこともやっぱあるわけですし、
うん、
これはちょっと想像するだに恐ろしいですよね、何もかも失うわけでしょ、
うん、
まあ信用はもちろんですけど、
うん、
仕事も何やったら失いかねないわけやし、
う
ん、
そうですね、
ましてや習慣なんかされたりした日にはね、
うん、
もう全くもって話が変わってくるわけですから、
うん、満員電車やめよっていう
どうですか、どれぐらいの満員度合いですか。
満員度合いは結構えげつないですよ、僕は始業時間が遅いんで、
まだまし
まだましというか結構座れるぐらい空いてる電車で通ってるんでいいんですけ どちょっとスケジュールが変わって、
うん、
まあ、そういう通勤ラッシュの
時間に、ね、
時間帯に乗らないといけない時もあって、でそういう時はもう本当にすごいですね、
えげつないですよね、
えげつないです、本当にもう押し込んでるっていう感じやし、
まさに、
まあ、男性専用車両とかがねあったらほんまにありがたいぐらいの、
ああまあそうですよね、
感じです、
まだね女性専用車両あっても男性専用車両はないっすもんね、
ないっすね、
確かにね、まあ、かといってその性で分けるというのもまた後々問題になりかねへんところもあるじゃないですか、火種として今の流れで言うと難しいな、
電車の数これ以上増やせへんか、
いや東京はもうあんだけ電車来るんですから、うん、あれ以上は増やせないでしょ、どう考えても、
うん、
あんな便利なもんないですよ、東京いて電車で、
うん、
あんなすぐ来るなんて、
うん、
ね、
けどもうみんなやっぱり仕事疲れなのか結構タックルみたいな感じで、
あ、
ね、はいはいはい、乗り降りしますよね、
まあね、
それでなんかは心が
すさんでいますよね、
すさんでるなみたいな、いや
ほんまほんま
ことはめっちゃ感じますね、
うん、もう毎日のことやから、
うん、
もうそうせざるを得へんみたいなね、
うん、
追い込まれ方やっぱされるじゃないですか、
割と全然譲り合いみたいな言葉なくて
でしょうね、うん、と思いますよ、うん、
大変っすね、
うん、もうちょっと働く環境みたいなもんは、
うん、
ちょっといい風にやっぱ変えていかないと、
うん、
働き方改革言うてますけど、
うん、
まずそこちゃいますの、
うん、
通勤ラッシュとか、
うん、
時間ずらして仕事するなり、
うん、それがいいと思います。
家でね、うん、これだけもうインフラも整備されてるわけですから、うん、家でできるだけ仕事をするとか、
うん、
まあもうちょっとほんま考えんとね、
うん、
これでオリンピックとか言われてもね、
あ、まあ、
いやそうですよ、余計ね人増えて
何を言うてんねんって話よほんまに
どうするんでしょうね
っていう話なんで、うん、ちょっともうちょっとね考えなあかんと思いますよね、
うん、
いやー、まあ、でも暗い話になった
けど、まあ、この映画で精神を感じれるとのことなので
見るべき一本ではあると思いますよ、うん、やっぱり、うん、そういうね、それはもちろんもちろん
要素もあるということですね、
うん、そうやって問題提起されることで考えることっていうのがやっぱありますからね、
うんうん、
ラロカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてロンペさんからいただいております。好きな青春映画日本映画編、あまり得意ジャンルではないのですが、去年2018年にこれぞ青春映画という作品を見たのでその作品を挙げます、
はい、
それは青春グラフィティスニーカーブルースです、
うん、
1981年の近藤真彦、野村義雄、田原俊彦、つまりタノキントリオの出演作、
はい、
うん、
ツッコミどころ多数、これぞ往年のアイドル青春映画東宝シネマズ日劇のクロージング上映イベント、さよなら日劇ラストショーで見たのですが、近藤真彦のトーク付き上映だったので、
すごい、
それはそれは往年のファンであるお姉様たちに囲まれるような感じの客席でありました、
うん、
ファーストカットでトシちゃんが出てきて笑いが、
うん、
次のカットでマッチが出てきて笑いが、うん、しばらくしてヨッちゃんが出てきて笑いが起き、
うん、
タイトルが出て拍手が起こる素晴らしい上映でした。
うーん、
妙にバイオレンスな部分もあり、富士サファリパークのほのぼのエピソードあり、やたら画質は綺麗で、この回を含む2回の上映のために再プリントされたものとのこと、とても良い環境で見ることができて最高。上映後トークには近藤真彦が登壇、
すげえ、
本物のマッチ、実は後方の席で見ていたというマッチはうるっときちゃいました。開始5分ぐらいで皆さん笑ってましたよね、あれは何ですか笑いドッと湧く客席、自分にとって日劇1で見るのは最後の作品となりましたが、それ以上に青春アイドル映画をリアルタイムで経験した人たちの熱気を感じることができた気がして、いい映画体験でした、ではではというふうにいただいております。ロンペさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
スニーカーブルース
いいですね。まだ見てないんですよね
見れてないんです、ね、
この辺のタマキントリオ全然 DVD になってなくて、
ビデオ
がプレミアなんですよ。
あ、プレミアなんや、
はい、普通に5、6000円とかするんで、
あ、高
いな、なかなか見れなくて、なんでしてくれないんですかね DVD とかに。
あ、
ジャニーズとはダメなんですかね。
いや、どうなんかな、
ロックを静かに流れるとかもないじゃないですか。
それもジャニーズ、
それも、はい、男組のやつとか少年隊とかも多分DVD になってないし、
うんうん、
多分渋書きもないですし、
お
ー
お
ー、何なんでしょうね、
まあ、完全にジャニーズ、
そうなんですよ、ジャニーズこの辺は全然
ダメってことですね、
はい、これすごい行きたかったですね、
あ、
マッチくるんとかも
情報はもう
ガチに掴んでた、
はい、あ、さすが、
なんかさすがに一撃東方まで行けんくて、
まあね、
はい、
うん、
行きたかったですね。
うまいことね、タイミングが合えば ね、
なんかあったらいいんですけどね、羨ましいな。
この2回のために再プリントされたっていう、
すごいですね、
この気合の入りを。
これどこからお金が、ね、出たんでしょうね。
それ不思議ですね。
でもまあ日劇の最後やからっていうことで、 ある程度そのまあ有志みたいな人もいてはったのかも分かりませんし、まあ、劇場も頑張ったのかも分かりませんよね。
いい話、
まあ、その辺分かりませんけどね、まあ、完全にもう想像でしかないんですけど、いいお客さんの中で見られる作品っていうのはやっぱり最高の映画体験ですよね。素晴らしいと思いますが、まあ薬師丸さんはともかくとしてですよ、
はい、
マコチンはこのタノキントリオって言われてピンとくるんですか。
いや全然来ないですよ。
あ、来ないんや、
はい、あのコメディアンを思ってましたね、
タノキント
リオ、タノキントリオっていう。
あ、それはイモキントリオですね。
そうです。
あ、そうか、イモキントリオもある
そうそうそう、
その字面が結構ね、
ね、字面はもう全く、ね、
なんで
タノキントリオありきのイモキントリオなんで。
あ、なるほど、
そうそうそうそう、
それにじゃあ当ててきたというか、
そういうことです、そういうことです。
なるほどなるほど、うん、
まあ、とはいえイモキントリオも大ヒットですから ね、
うん、
それはそれですごいんですけど、
この3人はなんかスマップやらそういう感じのグループやったということ
グループじゃないん
ではないんですよ、
ね、そうですね、
そうそうそう、
なるほど、
みんなそれぞれ独立というか、
うん、
まあトシちゃんが先にデビューして、次マッチがデビューして、でヨッちゃんはデビューしてないんですよね、
あ、そうか、
個人では、
うん、グッバイですね、
後にそのザ・グッバイというバンドを組んで、まあ、ギターが大好きなんで、
は
い、まあ、大好きって呼べる、ね、プロのギタリストにそういう言い方は失礼なんですけど、うんまあ、当時はそういうギター好きやからバンド組みましたっていうような流れやったんですよ。まあ、今となってはね、 もうギタリストとして、うん、まあ、有名な野村義雄さんになってるんですけど、
うん、
そもそも金八先生ですよね。
そういうことです、ね、はい、金八先生の1回目の、まあ、3人とも生徒
や
った
ん
です。それで短金取りをやったんですよね。
そういうことです。まあ、3人ともジャニーズ事務所所属やったんで、うん、3人でセット売りという形で短金取りをみたいな感じになったと。でも、まあ、デビューはそれぞれ別っていうことなんですよね、
うん
うん。3人で言うと薬師丸さんは誰が？
私としちゃんですね、完全に。
ああそうなんや。
ちょっと前にファンイベントとか行きました。
ええー、
としちゃんがほんまにファンミーティングみたいな。
ほえー、
それこそそれももうお姉様方に囲まれて
囲まれて
としちゃーみたいな、もうすごいいいって言っててみんなそうラブショップを歌ってはって、
へ
え、物語の最後にそれも爆上がりしてましたねみんな。
へ
すごかったです。
すごいな。やっぱりね、ほんまにこうその時のファンの方々、まあ、ジュリーなんかもそうなんですけど、 あ、まあ、ありがたいですよね、ほんまに ね、
そうですね、
やってる側からしたら、まあ、こんなありがたいことないじゃないですか。結婚しようが娘できようが
ほんまっすよね、
何しようがついてきてくれるんですよ、
ね、
キャンセルしようがついてきてくれるん
ですよ。キャンセルも別にね、
そうそうそう、
そういう人だからみたいなね。
いやもう全然キャンセルすると思ってたみたいな、
ね、
で言うわけですから。
理解ありすぎでしょ。
そうそう、最初から無理やと思ってたとか言ってましたからね。あすばりな、あ無理無理って絶対キャンセルになるって思ってた。
ファンってすごいですね。
すごいですよ、ほんまにありがたいですよね。
今ののファンでも負けてないですよね、あの AKB とかね。
あーはい、
あー、まあ、
すると年季が違いますけどね、この人らのファンは。
もちろんもちろん、
じゃあやっぱ
年季も違うし、
はい、違いますか。
違い、それはだって AKB になっちゃうじゃないですか、10年そこら。
そうもちろんもちろん、
この人らもだって、
あーでもお金のかけ方が結構すごいっていう話を最近。
ああまあそうですけど、 でもやっぱり男と女の差もあるじゃないですか。
あー確かに
AKB のファンは、まあ、女性ももちろんいらっしゃるでしょうが、うん、
はい、
男性の方が圧倒的に多いでしょう、うん、でもやっぱこういう男性アイドルは女性ファンがやっぱ圧倒的に多いので、
うん、
そこの差もやっぱりめっちゃあると思います
けどね。あーなるほどね、
うんうん、
一途ですよね、なんか
一途すごいです。
ええように言うたな。
そうですよ本当に。
いや、まあまあでもそういうことですね、う
ん、出なかったら多分追っかけられへんねやと思うんですよね、
うん、
いろいろ経てのまた復帰やと思うんですよ。
うん、
家庭もあって子育てもあってとか、はい、いろいろあっての自由な時間がまたできたからまた追っかけようみたいな流れが多分多くの人にあると思うんで、うん、
すごい、
これはありがたいですよ。
それこそ青春ですね。
あ、
青春は青春をまだやっているっていうこと
ですよね。
だから年齢関係ないですよね。
そう、うん、それアルフィーがよく言ってます。
うん、
一生青春って
言われてます。いやいや、ほんまそうやと思う。
はい、
アルフィーのファンも多分そうやと思う。
ほんまにそうです。
一生青春と思って、ね、アルフィーにこうついていくっていうことだと思うんで、はい、あ、もう結果的にいい話になりました。
そうですね。今ファンとしてはその今もやってくれてるだけですごいありがたいの で、
そうです、ね、
行かざるを得んとこありますね。
そう
ですね、私はちょっと応えたいみたいなね気持ちもあるかもね、
は
い、
お互いにこうウィンウィンな感じで
うん、
ね、と思います。
そうですよね、
うん、そっか。
ということでロンペさんありがとうございます、
は
い、
ありがとうございま す、 います。続きましてマキューさんにお便りいただきました。どうもマキューです。
どうも
どうもです。
僕の好きな青春映画は豊田俊明監督の青い春です。衝動的で危険で無鉄砲で恐れるものはなくて寂しがったり後悔したり考えたりなりたいものになれない自分への苛立ち親友だけど憎いみたいな10代ならではの言葉にならない感情をうまく作品に落とし込んだ話は暗いけど不思議と惹かれるものがあり大人になった今でもたまに見ては学生の頃を思い出しノスタルジックに浸ってます。それにしても九条を演じたこの頃の松田龍平には痺れました、
うん、
人間離れした圧倒的なかっこよさはもう神です。神ってる。松田龍平がかっこいいって話をすると、いや、ショートの方がかっこいい。いやいや、優作でしょ。なんて論争が飛び交いがちですが、
うん、
狭くて不の皆さんは松田家で誰が好きでしょうか。
はい。ということで、マキューさんありがとうございます。
ありがとうございます。これやりましたよね。
これね、以前の配信でも話をしたと思うんですよね。あ、はい、まあこれはでも、当時薬師丸さんいなかったんで、薬師丸さんに聞きましょうか。
は
い、
私はじゃあ、みゆき、
あはははは
優作です。
あ、や
はり、
はい、
優作は、まあ、薬師丸さんはね、
まあまあそうなりますからね、
探偵物語、映画の探偵物語がすごい好きなんですよ。
あ、
薬師丸ひろ子と松尾優作のやつがめちゃくちゃ好きなんで、
はい
はいはいはい、やっぱ優作ですね。
なるほどね、
うん、
まあ、僕はね以前も話をしたようにもう本当に松田優作の前に松田優作なし松田優作の後に松田優作なしというぐらい、あ、まあ、僕はもう大好きなんですよ、
うん、
だからまあ当然優作ですし、僕はテレビドラマ版の探偵物語がまあもうむちゃくちゃ好きなんで、全ての憧れが詰まってると言っても過言ではないですね。でまあその時も言ったんですけど、なので松田龍平に対しても松田翔太に対してもこうじくじたる思いというか、こうね、何とも言えん思いがありますよということなんですよ。で松田美由紀はもちろんのことながらということになるんですけどね、は
い、あらあら、
まあまあそれぐらい好きですよということです。まこじんは
当時も言ったと思いますけど竜兵派ですね。かっこいいですね、シンプルに顔が好みです。
おお、
優作とほぼほぼ同じ顔じゃないですか最近とか。
まあね、
似てますか、
だいぶ似てき
てだいぶ似てきてる感じはありますよね、もっとお父さんシャープな感じですよね。
ほんわりって言ったらですけど、
ちょっとのぺーとした感じで ね、横に広い感じがありますけど、なんていうんですかね、松田龍平って言えば、まあほんま何考えてるか分かれへん役っていう感じあるじゃないですか。松田翔太って言うたら、まあ2枚目役みたいな、
そうですね、
そこに押し込められてるっていう部分もあると思うんですよ、
はい、
ね、お二人にとっても不幸かもしれませんが、2つ合わせても名を足らんぐらいの親父の魅力っていうのがあるので、これはもうちょっと比べてあげるのはちょっとかわいそうかなっていうぐらいの気はするんですけどね。
なんかお父さんの影がこうちらついたりみたいなことないですか、見てて映画。
ないっすね。
あ、それすらも
ない、
はあ、
うん、もちろん顔は似てるんですよ、
はい、
2人とも2人とも似てるんですけど、でもやっぱ全然違う、
そうですか、
でまあ思い入れもあるんでねそう思ってしまうっていうところはあると思いますが、はい、で青い春は松本太陽の原作じゃないですか、
はい、
僕ね松本太陽原作でやっぱり映画化してほしいのはゼロなんですよ。
ゼロってタイトルですか。
はい、あのボクサーの話なんですけど、
へ
え、むちゃくちゃ渋いんですけど、
はい、
これなんとかね、まあ多分ね映画化したい人山ほどおると思うんですけど、
はい、
なかなか OK も出ないんでしょうけれども、これ映画で見たいなって思いますね。
でも松本太陽さんの作品は結構映画化されていってるんじゃないですか。
ピンポンとか
ですね。ピンポンはそうでしょ、で青い春、
うん、
あ、鉄コン、鉄コンギングリとかアニメでありますね。それぐらいかな、ゼロはね、アニメで見たいというよりはやっぱ実写で見たいかな。
最近の漫画ですか。
いや、もうめっちゃ古いです。めっちゃ古いです。
巻数とか短めですか。
上下巻かな。
あ、上下巻。あ、じゃあなんか映画にね、
映画で
全然
全然収めれそうな。
まあ作品としてもまあ大好き。さ、漫画のね、はい、作品としても大好きなんですけど。
まあ誰も青い春に触れてない
見てないんですよ。
見てないんですよ、僕も。
ずっと見たいんです
よ。ずっと見たいと。そう、
この間ちょうど南海館でやってたじゃないですか。
あ、やってましたね。
あの南海館じゃないけど南海館プレゼンツの新井博文さんが来て、
はいはいはいはい、
めっちゃ行きたかったんですけど、あの日行けなくて、ね、でもあの豊田監督 のエキシビションは行きました。展示を行って、青い春の学ランとか、へーへーへー、と机とかが飾ってあって、
その写真を見る前に、
はい、すごい良かったですね。まだ、あ、その豊田監督の今までの映画の作品のスチールとかをバーって展示されてて、
あ、
すごい面白かったですね。あと台本もあって、
あ、台本も、
はい、あとこの間のショッタンの、あの将棋盤とか、みんなのコメントとかいろいろあってすごい面白かったです。
あ、そうかそうか、ショッタンで再びこうタッグを組んだわけですね。
あ、そうかそうか、そうですね、
そういうことですね、
うんうん、
なるほどな。
ショッタンもめちゃくちゃ良かったですね、好きです。
ショッタンもね見れてないんですよね僕ね。
あ、ちょっと忙しい、
僕も見れんかったな、
なかなかね
見たいな。
すいません。
いや、でもこれは、
でもこれは結構上げる人いますよね。
と思います
ね。
ちょいちょいやってますもんね。
そう、ちょいちょいやってるんで、
うん、
またどっかで見かけたらっていう感じですかね。邦画なんでね。
そうですね。
うん、あの配給権もないんで。マキューさんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてタオルさんからいただいております。こんにちは、タオルです。
こんにちは。
私の好きな日本の青春映画ですが、最近の作品から選んでみました、
はい、
それは三宅翔監督の君の鳥は歌える。
お
ー、怪談史女系底の身にて光り輝くオーバーフェンスに続く佐藤康の小説を映画化した函館が舞台の青春ドラマです、
うん、
この年になると青春映画を見ていても 走り出せば危ないぞ叫べばうるさい雨に打たれれば傘させ風邪ひくぞと思ったりして1ミリも心が動かないことがあるのですが、
はい、
この映画はそんな安っぽい演出とは無縁の質の高い作品に仕上がっていて入り込んで見られました、
うん、
よくある男2人女1人のモラトリアムものでほとんど夜遊びしている内容なんですが彼らがいる空間が自然な雰囲気に満ち溢れ自分もその場にいるような感じになったり何度も胸が締め付けられるような思いをしました、
うん、
そして自分がまだこんな風に青春映画を楽しめるんだということに驚きました、
うん、
見たのが学生時代を過ごした京都それも出町座さんに初めて行った時で、うん、その雰囲気の良さにタイムスリップしたような懐かしい気分になったのもプラスしたのかもしれません、
うん、
最近は邦画の青春映画恋愛映画が豊作のようですが見逃されている方がおられましたらこの作品おすすめしたいと思いますではでは失礼しますというふうにいただいております、うん、タオルさんありがとうございます
ありがとうございます
ありがとうございます
君の鳥は歌える、
はい、
いいですねこれはめちゃくちゃ好きです
あ本当ですか、
うん、
2018年ですよ ね,
そうですね
作品としてはね、
はい
まあ、ベスト10に上げる方もいらっしゃる、
ね
はい、作品だったと思いますが、
うん、
僕は見れてません
あらら。
なんですよこれね、まあ、佐藤康さんの原作、
はい、
このシリーズがねだいたいこうね、うん、両作揃いというか
そうです、ね、
まあそうですね。
も好きです
ね、うんうん、まあ函館三部作に続いての映画化ということですかね、うん
はい
はい、どこが魅力ですかこの作品、
まあ、みんな言ってるんですけどやっぱクラブのシーンがめちゃくちゃなんか今まで見た中で一番なんかリアリティがあ
ったと思いました。へーそうなんや、
はい、あとカラオケのシーンがあるんですけど、
はい、
そのご主人公の女の子が、
うん、
オリビアを聴きながら歌うんですけど
お
う
お
うそれがすごいあのスカカバーなんですよ、
最
近よくある平田花組やったんですけど、
はいはいはい、
なんかそういうの歌ってるのもめちゃくちゃ今っぽいなと思って
なるほど
すごい今流行ってるんですよそういうスカカバーとかレゲエカバーみたいなのが私すごい嫌いなんですけどすごいそういうの7インチでめっちゃ出てて
あ7インチでも出て
る出るんですよ
レコード
LP とかでめっちゃ出ててそういうのとかが使われててなんか今の若者の青春映画のなんか何やろ、うん、リアルさ私が若者やから余計思うんかもですけど、
はいはい、
それがすごいなんか染みましたね
へ
ーあるあるみたいな感じでした
昭和育ちでも染みた
そうですね、
は
い、でもそれをまたタオルさんが染みてはるのも面白いなと思って
あそうかそうか
世代が違うじゃないですか
そうですね、う
ん、けどすごいこうやって思ってはるのはすごい面白い作品です
ねおなるほどねマゴジンはどの辺が
僕はこの作品やっぱ役者が良かったですね石橋静香さんが特に良かったんですけど、うんうんうんまあ染谷さんと江本さん、
うんうんうん、
タスクの方
タスクさんですね
この3人がすごい良くて同日にあの、
うん、
寝ても覚めてもが公開されたんで、
うんうんうん、同じ日でした
同じ日なんですよだからこの日本の、まあ、次の時代を担う、ね
うん
そうですね、
才能のある監督の2人の作品が同日公開されたということで、う
ん、
この2つをこう引き合い出して感想を言う人が多かったんですけど、
うんうんうん、
浜口さんは割とこう脚本がっちり作って、
うん、
なんか頭で構築していくみたいな感じの風に僕は思ってるんですけど、うん
はい
すごいそれとは真逆というか、
う
ん、すごいドキュメンタリータッチって言ったらもうなんか言葉が簡単すぎるんですけど、
うんうんうん、
すごいそういう何ていうの雰囲気を撮ることになんか欠けてるような感じがして、うん、そのクラブシーンもそうですけど、うん、本当にこの3人がこうダラダラ遊んで笑ってる姿をこう、
うんうんうん、
ラフな感じで撮ってると。
うん
それがすごい心地よかったんですよね、うん、すごいいいですよ、うん、
上映があればぜひ、
はい、ぜひ、
はい、ぜひですね、う
んはい、タオルさんありがとうございます
ありがとうございま す, います
では、一旦ですねリスナーの皆様編ということでここで一旦締めさせていただいて、この後で我々シネマクティブメンバーが選ぶあなたが好きな青春映画を過去日本映画編をお送りしたいと思います。
はい、はい